スケッチライフ、理想の未来を手に入れよう。こんにちは、ナビゲーターのゆみです。この番組は、あなたの人生はあなたの手で作ることができる、未来を信じて描いて理想の未来を手に入れていこうというコンセプトのもと、スケッチライフ代表の真央さんと私ゆみでお届けしていきます。
それでは真央さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
明けまして、
はい、
おめで
とうございます。
どうですか、2020年。
始まっちゃいましたね。
始まっちゃいましたね。いや、あんまりここ石垣島は年末年始ないですね。まだあったかいですし。
石垣島にいらっしゃるんですよね。
そうですね、はい。
羨ましい。真央さんのことも、まあ、もちろん私のことも初めての方がいらっしゃると思いますので、うん、ちょっと最初に簡単に自己紹介しましょうかね。
そうですね、はい。
はい、
じゃあ僕からですかね。
はい。
はい、真央と言います。本名は岩田真央です。はい、そうですね、まあ、僕が伝えたいことは、人生を諦めないでほしいということなんですね。うん、まあ、自分の人生は自分の手で作っていけるんだよっていうことを伝えたいなと思って、いろんな活動をしています。例えば、YouTube でメッセージをお届けしていたりとか、まあ、こういった感じで初めてですけども、ポッドキャストやってみたりとか、まあ、本を書かせてもらっていたりとかですね。あとはコミュニティの会員制のまあメンバーとですね、一緒にいろんな活動をしています。まあ、今はですね、先ほども言いました通り、家族4人で石垣島に住んでいます。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。私、真央さんのことを見てて、本当にすごい最高な人生生きてるなって思うんですけど。
はい、そうですか。まだまだ道半ばだなって思ってますけど。
本当ですか。
はい。
最高ですね。
いやいや、まあ、なんかこういう、こういう人生を送りたいなと思って、そういう人生で来たというふうに自分で思っているんですね。
うん、
だから皆さんにも、まあ、あなたにもこういった人生が作れるんだっていうことを伝えたいなっていうふうに思ってますし、その作り方を教えたいなっていうふうに思うんですね。
うん、
まあ、こういうふうに思ったのも、以前アフリカに2年間ボランティアで住んでいて、でアフリカから帰ってきたら、この先進国であるはずの日本の大人たちが、まあ、すごい暗い顔をして働いてたんですね。で、それちょっと嫌だなと思ってて、で、僕も暗い顔をして働くようになっちゃって、で、結局、まあ、仕事にも行けなくなって、引きこもりもするっていう、まあ、30歳ぐらいだったわけですね。だから、それを変えたいなと思って、まあ、大人たちが変わっていかなきゃいけないなって思ったのと、まずは自分自身が変わんなきゃいけないなっていうふうに思って、まずは自分で理想とするような、人生とか働き方、生き方みたいなものを作っていこうって思って、それが手に入れられるようになってきたら、そのやり方みたいなものをお伝えしていければいいなというふうに思ったのが、このスケッチライフっていう活動の原点だったわけですね。
いいですね、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
いや、そういう生き方ができる人が増えたら本当にいいですよね。
これからどんどん増えていくかなって思うんですけども、
うん、
やっぱりそれをまずこう具体的に描いていないことが問題かなと思ってて、
うん、
それがスケッチライフ、まあ、描きましょうってことなんですね。まずはスケッチしましょう、でその人生を手に入れていきましょう、そのライフを手に入れていきましょう、描けば叶うんですよっていうことを伝えていければなというふうに思っています。
とってもいいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、私、はい、はい。私はですね、その、真央さんが、スケッチライフアカデミーというコミュニティを作られていて、まあ、そこのメンバーの一人なんですけれども、で、まあ、真央さんの活動ですね、まあ、ちょこっとサポートをさせていただいたりとか、で、私もその、真央さんがおっしゃっているように、自分らしく自由に生きていきたいっていう思いがすごくあるので、まあ、そんなきっかけで真央さんのもとでいろいろ学ばせてもらっているっていう状態ですね。
はい、よろしくお願いします。はい、
お願いします。
ゆみさん、すごいやっぱり声がいいですね。
大丈夫ですかね。
声もいいですし、優しいから、こうゆみさんファンが増えちゃいそうで、もうちょっと嫉妬しちゃうかもしれないですね。
ありがとうございます。
ゆみさんの声が聞きたくてポッドキャストを聞くっていう人も増えるんじゃないでしょうかね。
いや、そう言っていただけたらめちゃめちゃ嬉しいですね。頑張ります。
はい、この2人でお届けしていきますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。ではですね、最初のコーナーに行こうと思うんですけれども、 はい、新年にふさわしいテーマで今回は行こうと思います。
はい、何でしょうか。
新年の抱負を叶える方法ですね。
新年の抱負を叶える方法、はい、
はい、マオさんにお話を伺っていきたいと思います。はい、マオさんはこの有言実行の人ってよく言われるじゃないですか。
そうですね、おかげさまで言われる機会増えてきましたね。
はい、私もこうずっとマオさんのことを見てて、うん、毎年毎年本当にいろんな目標を次から次へと達成されていくんですよ。もうそれが本当すごいなと思ってて、これって何か秘訣とかってあるんですか？
秘訣、そうですね、まあ、例えば今まで、ここ数年で叶えたこととしては、まあ、例えば、自分らしい仕事を作るとか、自分が住みたい場所石垣島に、まあ、家族で移り住むとか、今は次にマレーシアに住もうと思ってて、それの、移住のビザの申請をするとか、あとは、絵本を作らせてもらってアフリカの子どもたちに支援させてもらうとか、今度本も発売になりますし、将棋の初段も取ったし、いろいろできてきたことはあるかなというふうに思うんですけども、
うん、
その中で新年の抱負を叶える秘訣は何かって言われると、うん、そもそも新年の抱負を叶えるのって結構難しいっていうことをまずは知ることかなって思うんですよ。
うん、なるほど。
なんでかっていうと、統計データだと 8% って言われてるんですね。新年の抱負を叶えられる人は 8% って言われてて、
少ないですね。
残りの9割ぐらいの人は叶えられない。でなんでかなってちょっと僕思ったんですけど、おそらくまず1年っていうこのサイクル期間が長すぎるんじゃないかなと。
1
年前に立てた目標を覚え続けるっていうことはちょっとなかなか難しいっていうのが一つと、あとはだいたいこの年末年始のなんていうか非日常の時に決めちゃうんですよ。帰っていたりとか、会社が休みの時とかに今年こそはダイエットしようとか、今年こそは筋トレ頑張ろうとかなんか決めちゃうんですけど、その後日常に戻るんですよね。年初で年始に、日常に戻って、そこの忙しさで流されちゃって気づいたら忘れてしまっている。だから1月ぐらいに大体新年の抱負っていうのは忘れちゃうんじゃないかなっていう、なんで考えられないんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だからまず結構難しいんだっていうことを知っておくことが一つ目かなっていうふうに思うんですね。
忘れますね。
忘れますよね。
忘れますね。
忘れますよね。
確かに。
その上でどうやって叶えるかなんですけども、一つは自分自身の、あなた自身のタイプを知ることかなっていうふうに思うんですね。
タイプ
を知ること。タイプっていろんなタイプいるじゃないですか。例えば、リーダータイプとか、サポータータイプとか、
はい、
いろんなタイプがいる中で、そのタイプに別に優劣があるわけじゃないと思うんですけど、自分ってどんなタイプなのかなって知った上で、きっと長所とか短所が見えてくると思うんですね。でそれに合った、抱負の立て方とか仕組みの作り方っていうのをしていくのがいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。例えばユミさんだったら、
はい、
今、こうやってポッドキャストが撮れてるわけじゃないですか。
はい、
で春ぐらい、去年の春ぐらいに東京でお会いして、声の仕事がしたいっていうようなお話をされてて、ポッドキャストとかどうですかっていうことを言ってて、
はい、
でだからそれが今ここで叶っている時に、
そうですね、
じゃあどうやってそれを叶えることができたのかなっていうのを考えてみるといいと思うんですね。どう思いますか？
いや、私は自分でこうガンガンやっていくのがとても苦手なタイプ で今回こうやって実現したのも、私がこううだうだうだうだしてるところを真央さんに引っ張り上げられたというか、真央さんがなんか一緒にやってくれるっていうことになって進み出すことができて、で私もこうなんかサポートをすることがとてももともと好きなので、なんかやりやすかった、楽しそうだなって素直に思えたっていうのが一番ですかね。
だからそこですよね。その自分がサポータータイプだっていうのが分かっていて、 あまりガンガン自分では道を切り開いていくのが苦手だということが分かっていれば、
うん、
じゃあ夢を叶えるためとか達成するためには誰か引っ張ってくれる人を見つけちゃったりとか、
うん、
その人と組んだりとかしたら叶うだろうなっていうことが分かればすごく叶いやすくなると思うんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
自分一人でやろうとするんじゃなくて自分はこういうタイプだから、
うん、
こういうタイプの人と組んだら面白いんじゃないかなとかこういう仕組みとかこういう工夫を入れたら叶えられるんじゃないかなっていうことを考えて工夫していくことが僕は、うん、あの信念の方法を叶える秘訣かなというふうに思うんですね。
なるほど。
例えば、まあ、過去を振り返ってきてもらって今まで立てた目標、これ信念だけに関わらず、いろんな目標を立ててきてると思うんですね。いろんな挑戦をしてきてると思うんですけども、その時に、できたものとできなかったものっていう二つに分けられると思うんですが、
はい。
それを振り返ってみるといいと思うんですね。なんでこれはできたのか、うん、なんでこれはできなかったのか、っていうことを自分なりに分析してみて、あ、こういう目標は自分は苦手なんだな、とか、
うん。
こういう時に自分は挫折してるな、とか、こういう目標を立てた時に自分は忘れているなとか、
うん、
そういう共通事項、パターンがあると思うんですね、
うんうん。
そのパターンを知ることができたら、そのパターンをどうやって変えていくかっていうのを考えれば、試行錯誤していくことで、叶いやすくなるんじゃないかなっていうふうに思います。
なるほど。あ、なんかすごく今、納得しました。
あ、本当ですか。
はい、
ありがとうございます。
確かにそうですよね。人によって、ありますよね、向き不向きっていうのは、
うん、
うんうんうん、確かに私はたまたまこう、たまたまというか真央さんがいてくださったので本当になんかラッキーだったんですけど、
僕もラッキーなんですけど一人じゃできないのがこうやって一緒にできるのはやっぱ嬉しいじゃないですか
それはそう言ってもらえるとありがたいですね、うん、じゃあその反対に真央さんが達成できないものとか、なんか苦手だなって感じるものってあるんですか？
それはもちろんありますね。
ありますか？
はい。僕が苦手だなと思うのは、個人に関する目標とかは、
うん、
苦手だなっていうふうに思うんですね。
へー。
まあ、誰かと関わりがあれば、例えば本を作るとか、
うん、
絵本を出すとか、一緒にやる人がいますよね。例えば編集者と組んで一緒にやるとか、はい、絵を描いてくれる人と一緒にストーリーを作っていくとか、うん、一緒にやる人がいれば、自動的にその人たちと関わりながら進んでいけますし、
うん、
あとはまあ本を出しますとか、絵本を出しますとかっていうと、まあ、応援してくれる人が出てきますよね。楽しみにしてますとか、うん、真央さんの本を読みたいですとかっていうふうに言われると、あ、頑張ろうってやっぱり思いますよね。
そうですね。
でもこれが個人に限った目標になってしまうと、例えば体を柔らかくするとか、
うん、
もちろん今克服しようと思って取り組んでいるんですけども、うん、体を柔らかくするっていうことは個人に関することであってそれが誰かに伝わったりとか、うん、誰かに見えたりとかするわけではないんですよね、
うん、
そういうものやっぱり難しいなっていうふうに
思いますね。真央さんにも苦手なものあるんですね。
もちろんありますよ。なんかその、まあ、去年だと体を鍛えようと思ってジムに通い始めたんですね、
はい、
でこれなんで鍛えようかと思ったかっていうとやっぱりこう人前に立って話をする仕事をしているので、
うん、
その時に自分がどういう、表現を、まあ、お客さんとか、聞いてくださる人にできるのかなって思った時に、
うん、
まあ、根本としては体かなと思って、体作りをしようって思って、でジムに通い始めて週2回ぐらい行ってるんですけども、
うん、
ちょっとやっぱり半年とか経ってくると体に出てきますよね。ちょっと体つきが変わったねってお客さんに言われるようになってくるんですね、うん、
はい、
そうすると、まあ、一人のこと個人のことなんですけど関わってる人がいるんですね、
うん、
体を鍛えたら、自分のパフォーマンスが上がるんじゃないかと、それによってお客さんが喜んでくれるんじゃないかとか、
うん、
体を鍛えて、まあ、外見的に変わってくることによってお客さんからいろんなご意見もらうとか、そういうものがあるとやっぱり続けやすいなって思うので、個人に関すること、自分だけに関することってなってくるとやっぱりちょっと難しいかなっていうふうに感じますね。
なるほど。いや、真央さん本当に半年前と体全然違いますもんね。
本当ですか。
はい、ムキムキになってますよね。
今年も乞うご期待ということで出てます、ね、
本当に有言実行で。2020年はまた真央さんの目標がどんな風に成果として出ていくのか楽しみですね。
そうですね、由美さんも楽しみですね。
はい。はい、では続いては質問コーナーです。このコーナーではリスナーさんからの質問をお届けしていきます。ただ今回はまだ1回目なので、
はい、
質問がないですね。
残念。じゃあこのコーナー今日はなしということですか。
いやいやいや、あの僭越ながら私から質問して
みます。はいはいはい、あ、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。
はい、ですね、真央さんにとっての成功とはっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど。
成功とは、
はい、
なるほど、難しいですね。まあ今読んでる本で、はい、世界最強の商人っていう本があるんですね。まあすごい薄い本なんですけど、すごい薄いんですが、読むのに300日かけなければいけないっていうちょっと変わった本。なんか巻物が10個あって、それを30日間続けて読むみたいな本があるんですけども、
はい、
まあ、そこに書いてあったものが、まあ、成功っていうのは、うん、いろんなパターンがあるんですよと。一人一人その人によって違いますよと。ただ反対の失敗っていうのは一つしかないんですよと。その失敗っていうのは一つに定義されますよと。うん、何かっていうと、それは、人生の目的に達成しないことだ、人生の目的に達成しないことが、失敗だっていうふうに書いてあるんですね。
うん、
で、まあ、分かりやすいなっていうのを思ってて、
うん、
成功っていうのは人それぞれ形が違うもの、うん、で失敗、まあ、失敗も僕はいい意味もあると思うんですけども、まあ、この本でいうところの成功の反対の失敗は人生の目的に達成しないことであるとするならば、うん、あなたの人生の目的に達成するっていうのが、まあ、成功だと言えるかなというふうに思うんですけども、そのためには人生の目的っていうのを認識してなければいけなくて、
うん、
自分の人生ってこういうふうにしたいんだっていうのを描く必要があると思うんですね。
はい、
うん、だからこれがまあスケッチライフの、まあ、僕の活動のスケッチライフの意味なんですけども、うん、まあ、スケッチしましょうよと、描きましょうよと。でその描いたもの、理想の人生とか理想の未来が手に入ることが、まあ、一般的には成功かなというふうに思うんですけども、うん、僕自身としては手に入らなかったとしても手に入るためにその理想の人生に向かって歩いていくとか行動しているこの過程もですね、この道のりも僕は成功っていうふうに言っていいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。
なるほど。
そういうことかなと思って、そうやって人生を楽しむものなのかなって、なんか手に入れないと成功しないっていうことじゃなくて、あ、自分ってこういう方向に行きたいなっていうものがまず分かって、その上でその方向に向かって、まあ、試行錯誤、たまに失敗とかしながらも進んでいくっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。
いいですね。
どうですか。
あ、なるほど、すごく分かりやすいですね。
分かりますか。
うん、私も多分ちょっと似てるかなと思って、
うんうんうんうん、
私も考えてみたんですよ、成功って何なんだろうって、
はいはい、
で自分にとっての幸せを見つけて、
うん、
まあその心からこう幸せだって思えた時なのかなって私は思ったんですけど、人によってやっぱ違いますもんね、形って、うん、
それって結構なんというか、例えば、しっかりと干された洗濯物の布団とかにくるまれて寝る瞬間とかも幸せだって感じたりしますよね。
最高ですね。
そういうもんなんじゃないかなって僕思ってて、なんかこうちょっと角度違うかもしれませんけど、僕が伝えたいことって、うん、言うならばほどほどの成功かなと思うんですね。ほどほどの成功とか、うん、程よい成功かなっていうふうに思うんです。まあ、先ほど言ったように、うんうん、人それぞれ成功の形は違うんですけども、例えば本屋さんに行って、書店に並んでいる成功哲学とか、自己啓発とか、ビジネス書とかの本を見ると、一流のスポーツ選手とか、一流の経営者さんとかの本が並んでいるわけですよね。
はい。
すごい大きな会社を経営してるとか、何千億円のビジネスをやっているとか、あの世界で有名なスポーツ選手とか、そういった本が並んでいるんですけども、 多くの人はそんな世の中を目指していないと思うんですね。
うん、
でもその本を読んで感化されて、あ、この人いいこと言ってるなと思って、まあ、もちろんいいこと言ってるんですけども、うん、そのレベルに合わせようと思っても、そもそも目指してる方向性が違うのに、
うん、
ちょっとなんていうか、別のプレッシャーがかかりすぎてしまうんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だから僕が伝えたいのは、このほどほどの成功っていうか、程よい成功っていうか、まあ、自分らしく生きようよっていうことなんですけど、自分が好きなことを仕事にして、自分の周りにいる人たちをこう幸せにして、自分が好きな場所に住んで、まあ、程よい成功というか、程よい幸せを感じて、周りの人とこう調和しながら生きていきましょうよっていうことかなって思うんですけど、これ実は僕はこういう本を書きたいなと思って、出版関係の人にその企画書を出したことがあるんですね。程よい成功とか、ほどほどの成功を伝える本みたいな、
読みたい。
でもそれを言ったら、インパクトがないっていうふうに言われちゃうんですね。やっぱり人々が読みたいものっていうのは、例えば世界で金メダルを取ったとか、なんか記録を樹立したとか、何年間経営がうまくいっているとか、シェアナンバーワンのとか、そういう分かりやすい数字とか分かりやすい結果があって、そういった一流の人の本の方がインパクトがあって人は読みたがるから、そういった本じゃないと売れないから、本としては扱えませんっていう結果だったんですね。ただでも本質的に求められてることって、別に一流の人の成功哲学ではなくて、どうやったら今の人生がもうちょっと楽しくて、もうちょっと幸せで、もうちょっとお金に余裕があってとか、もうちょっと楽に生きられるのかなとか、もうちょっと自分が素直な気持ちで働けるのかなみたいなことかなって思うので、そういったことを伝えたいなと思って、まあ、本でなかなかできないのであれば、こういった感じでポッドキャストとか YouTube とかで伝えていくのがいいんじゃないかなと思って活動しています。
なるほど。いや、なんかすごいわかります、なんかとてもいい意味ですよね。
とても伝わりやすいかなと、僕の、その周りの人たちはそういうのを目指している人がすごく多いので、伝わりやすいかなっていうふうに思うんですけども、一般的な本屋さんとかに並べてしまうとちょっと弱い、本質は結構地味だと思うんですよね、本当。
そうですね。どうしてもなんかもうすごいこととかイメージしやすいからだし、なんかそれが幸せって思い込んじゃうというか、なんか本当は
そうじゃない、ビジネスしやすいからそういったものが流れちゃう、それに踊らされてしまって自分の人生がうまくいかない、それをちょっとこうやめて、もうちょっとこう落ち着いたというか、もうちょっと地味なもので自分の幸せを追求していくとか、理想の未来を手に入れていくっていうことができたらいいんじゃないかなと思って、まあ、このポッドキャストも一緒にやれたらなというふうに思っています。
スケッチライフ、理想の未来を手に入れよう。最後まで聞いていただいてありがとうございます。今日は新年の抱負を叶える方法についてマオさんとお話ししました。2020年、皆さんの新年の抱負が叶って、理想の未来が現実のものになることを願っています。この番組では皆さんからの質問もお待ちしています。番組概要欄にあるメールアドレスまでお気軽にお寄せください。次回の放送も楽しみにしていてくださいね。それでは皆さんにとって素晴らしい一日となりますように。ナビゲーターのゆみでした。